エステルという、これはペルシャのお話なんですが、エステル、それとまたお読みしましたもう一人の人物、モルデカイはユダヤの人です。ずっとユダヤの国がバビロンに滅ぼされ、そのバビロンがペルシャに征服されるんですが、残念ながらユダヤ人は、ほとんどそのまま、ペルシャの王様はユダヤ人を解放するんですが、何せ50年前に滅ぼされて、町は壊滅状態になっているイスラエルです。帰れない人も多かったんですね。モルデカイもエステルも、そうして残った人たちでした。いろいろあって、このエステル記の一章から、そんなに長くないので、ずっと読んでいかれると一気に楽しくて読んでしまう、そういう素晴らしい物語で、また事実なんですけども、不思議なように王様が王妃を求める、いきさつは省略しますけど、でその王妃候補としてエステルが選ばれ、でしかも、そのまま王妃として選ばれるんですね。ところがそのしばらくしてから、ハマンという人物が王様に重用され、王様の家臣、それも王様の次に権力を持つような人物になりました。そうするとハマンは増長をしまして、何でも言うことを聞いてやろう、わしは権力者だっていう、そんな状態になってしまいまして、みんなわしにひがせと命令を出します。しかしその時門番をしていたモルデカイは照れ伏さなかったんですね。これが、ハマンの尺に触る、非常に激怒することとなる。でそれをハマンがそのままではいかんということで、王様、あなたに従わない民族がおります、根絶やしにしたいのですがよろしいでしょうか、好きにしようとなってしまって、でそれでここに至るわけです。その法令をいついつに実行すると、全国に発布されてしまった。それを聞いて、モルデカイはまず祈るんです。ここで実は王妃エステルに、お前王様の王妃なんだからお願いできないかという、その前に実はモルデカイは祈ってます。祈って、それもユダヤ人のとこの、私たちは無力ですっていうことを記すために、荒布をまとって灰をかぶって、そうして祈る。ところがエステルは、なぜだか分かりませんが、そのユダヤ人根絶やしの発令されたということを知らないにいるんです。ですからモルデカイたちが、自分たちと同じユダヤ人がなぜそんな大変な状況になってるんですか、何があったんですかと聞いて、お前は知らなかったんだと。実はハマンがユダヤ人を滅ぼすためその法令を出した。しかもそのことのために、ユダヤ人を滅ぼしたら、あの者たちは実はイスラエルで神殿を持っていて、たくさんの財産を持っているから、それを取り立てて王様のために使いましょうと、そんなことまで言ってるんだと。完全に私たちの民族を根絶やしにしようとしている。でそれで、お前は何も知らなかったのなら王様のところに願いに行くことはできないかと言ったときに、しかしエステルが言ったのは、召されていないのに王の中庭に行く者は死刑に処せられます。しかしもし王様が許してくだされば生き残ります。ただ三重にしか召されていないんです。エステルの側からしたら、いや何とかしたいのは山々ですが、勝手に言ったら、それはそうです。実はこの時ペルシャはギリシャと戦争状態にあって、王様は結構命の危ない状態にあったんです。実際に何回か暗殺未遂というのも起こってます。 勝手に誰かが忍び込むというようなことがあってはいけないので許しがなかった。でしかもまあ戦争状態ということもあって忙しいっていうのもあったんですよ。それにしても自分の奥様を30日間呼び寄せない、エステルからしたら、いやこれは、しかもそんな中で私勝手に行ったというのはまあ当然かなと思う。しかしモルデカイは、あなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のためのことだろう。つまりは、私は自分の命を惜しくて願ってるのではない、あなたのために、もしかしたらこの時かもしれない、お前しか頼りがないんだから、そうではない、ユダヤ人が虐殺されるという時に、いや神様はエステルを通して、エステルが躊躇したのは、まだエステルはその時若く10代か20代か、おそらくそれぐらいの年齢の女性、多いとはいえ、もうよそから単に見定められて選ばれただけで何の権力も力もない。しかも今王様には30日間呼ばれていない、早の外、そんな私に何がという。しかしモルデカイは、それは人間的な考え、神様はこのような時にお前を用いることができるかもしれない、そういうお方だと、うん、神様の信仰を促そうとする。それも、まあ、エステルのために、あなたはこのような時のために神様に用いられるべき。なかなかそういうふうに本当に人のことを思う、まあ、実はエステルは早くに両親を亡くし、まあ、モルデカイというのは親戚になります、おじさんです。で、養父となるんですね、モルデカイ、まあ、だから育ての親で、義理の義理というか養女、娘です。あとはいえ、娘に対してこの世の時のためと送り出すのは心も痛む思いはあったんだろうと思いますが、しかし本当にそのままと思うなら、神様の御業がその子になされるという、その素晴らしい働きのためにぜひ用いられ捧げられるべきだ、それもやはりまず人間的にエステルにお願いしよう、でも難しいのか、いや言ってくれっていうのではなく、神様に祈ってその道が示されたっていうことも、まず神様に祈ったということで正しい思いと正しい導きが与えられているということで、非常に大きかったと思いますし、またそのことがしっかりエステルに伝わるんですね。単に自分の父親、育ての父親から言われたことだからそれはそうなんだろうではなく、エステルがあるからずっと祈ってる姿を見てたわけです。その上でそういうこの時だろうかもしれないと言われたら、これは神様が本当に働かれている。しかしエステルは自分はまだ祈っていない、そこで断食をしてください、私も断食をします、エステルもまた私が王妃だからというのではなく、何者だからというのではなく、神様がそうだというのならばそれに従います、しかしそのことをしっかりと受け入れるために祈ります。あ、神様救ってくださるんですね、じゃあよろしくお願いしますと言って、棚からぼた餅を待つというのが信仰ではない。なぜなら神様はお一人でではなく私たちと一緒に働きたいと願う方です。